サッサ、バガバト、アラハト、サンマ、サンブッダッサ。ナモタッサ、バガバト、アラハト、サンマ、サンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
パーナーティパタベラマニシッカパダムサマディアミ
パーナーティパタベラマニシッカパダムサマディアミ
アディンナーダナベラマニシッカパダムサマディアミ
アディンナーダナベラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ
マカハンニャハラミタシンギョオンカンジー 行事般若波羅蜜多時経御本懐疎土井細工薬利子式不育工夫意識即是空空即是式重創業式無如是者利子是諸法諸不諸不滅不空不浄諸不現世空虚無色重創業色無無意識界無明薬無無明人内心老死薬無老死人苦道無知薬無徳無所得功無大沙汰般若波羅蜜多 からそぎゃてぼじ
そ
わかはんや
しん
ぎょねがわくはこのくどくをもってあまねく一切におよぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを今からね1時間ちょっとお話ししますので、もう足崩してゆったりとしてください。まあっていうかな、私はまあもちろん日本の仏教の伝統の中でやって、その後アメリカ行った時にちょっとアメリカのそのなんていうかな、座禅会とか法話会とかね行って、一番びっくりしたのはやっぱりアメリカ人はもともと床に座るとかね慣れていないから、だから結構みんななんか非常に楽な姿勢で座って、日本だと本当にみんななんか正座して聞いちゃったりしてねするので、ちょっとびっくりしたってねがあるんですけども、まあでもね大事なのは、なんか正座してしゃちょこばって聞きながら全然実は何も聞いてないっていうのよりか、まあ、ゆったりと座りながらでも集中的に聞いているっていう方が、まあ、ダルマのためにはいいかなということを、まあ、私はアメリカで学んだので、まあ、日本っていうのはどちらかというと そっちの傾向ですね。はい、今日はねちょっといろいろお話しすることが山ほどあるので、全部収集がつくかどうかわかんないんですけど、なんていうかな、今日もねまたマインドフルネスの話になるんですけれども、マインドフルネスっていうのはね本当実に面白いんですよ。面白いっていうのは、いろいろな20、30、40、50ぐらいの意味で面白くて、なんていうかな、これは日本仏教にとってもとんでもない代物だし、とんでもない代物、まあ後でお話しますけどね、それから日本の世間にとっても実に面白いものだし、でなんていうかな、最初から話しちゃうと、ティクナットハン氏ですね、ティクナットハン、っていう人が実に巧みな比喩を使われていて、マインドフルネスやトロイの木馬だっていう言い方をされたんですよ。出典はどこだったかな、これは結構有名な話なので、私一生さんも話したことあると思いますけどね、 リッシュさんも多分取り上げてたかな。あのでどういうことかというね、トロイの目は分かりますよね。あの、その戦争していてもちろんね、そしてなんか木馬がやってきたわけですよね。で木馬だからまあ非常におとなしいわけですよね。だからあじゃあどうぞどうぞって、受け入れたら、その中からもちろんあの兵隊さんが出てきて、でその中をねやっつけた、ね、だからまあ敵を油断させといて中へ入って割って、まあ、そういうものですね。でまああのティクナタハンシっていうのは、まあ、戦争をくぐり抜けた人だから、まあ、そういう、人間が生きるか死ぬかっていうところのね、機微が分かってらっしゃる、方ですね。だからまあちょっとこれはあのかなりあのゾッとするようなね例え話なんですけれども、でこのマインドフルネスっていう、まあ、はっきり言ってわけの分かんないものですね。わけのわかんないものがわけのわかんないまま受け入れちゃったためになんかすごいことが今起こっている。で逆にもうマインドフルネスは受け入れないっていうね、そういう態度を取る人たちもいるんだけども、でその受け入れないっていう態度によってもう何もかも正直に話しちゃってるっていうね、そういうことなんですよ。だからマインドフルネスっていうものが目の前に行った時に、その人の実はあの本当に考えていることがバレてしまうっていうのかな。でその人の本当の人生の価値観っていうのもバレてしまうっていうか、こう恐ろしくないですか。恐ろしいんですよ。何これね。でなんでそんな恐ろしいパワーをマインドフルネスは持ってるのって言ったら、これはもちろんこの人から来てるからですね、お釈迦様からね、だからマインドフルネスを舐めちゃいけないっていうねいう話なんですよ、ね、でそれで、今日ねあの Facebook にも書いちゃったんだけど、どこまでいけるかどうか分かんないですけど、まあ、あの今日の法話の題がね、あの人参教の中でマインドフルネスが逆噴射するっていうね題にして、まあ、まあほぼ木馬のトロイの木馬と同じ意味ですけどね、人参教というのは人参の教えですね、まあ、だから人参をあの崇拝する、そういう宗教ですね、何のことでしょうけどもね、はい、それをねあの一つ一つ丁寧にね、やっていきたいなと思いますね。でね、材料は山ほどあるんですよ。このファッション雑誌からね、ファッション雑誌からブログから、あのさっきあの曹洞宗の若いあのお坊さんからメールいただいて、ああそういうことねっていうねいうのがあって、まあこれだけでもちょっと1回分の、お話ができちゃうというねいうようなもの材料ばっかりがあるので、それをね、順番にお話ししていけたらいいなと思います。ですからね、なんていうかな、マインドフルネスっていうのはこれ怪物なんですよ。本当にみんなマインドフルネスだったらなんかいいことあるんじゃないのってね、まあ、かマインドフルネスって、あの怪しいとかね、まあいろんな風に受け取ってるけれども、なんていうのかな、マインドフルネスによってなんか本当にいよいよ日本の宗教界というか仏教界というか、あるいは世間も含めてあのこれひっくり返っちゃうんだろうなっていう気がしています。で特に今年ね、あの 今痛烈に感じているのは、まあ私は結構そのいろんなものから距離を置いて 一人で勝手に活動していたつもりなんだけれども、なんかねちょっといろんなものが近づいてきてるなっていうね、いろんなものがね、でその中にいいものもあるし、あんまり良くないものもあるし、でその中で非常に激しい、否定とか批判とかね、もうから非常に激しい賛同とかね、いろいろがあって、まあ、要するに、まあ、人と人とが離れている分にはそれほどいろんなこと起こらないんだけども、人と人とがくっつき始めると、やっぱりそこにはいろんなドラマが生まれて、それこそ愛情のドラマから憎しみのドラマからね、いろんなのがあって、で今私が今感じてるのは2017年というのは、かなりみんな距離が寄ってきたなっていうね感じなんですよ。距離が寄ってきたなってね。だから距離が寄ってきたから、その中でお互いに抱き合っちゃうのもあるだろうし、お互いに喧嘩し始めちゃうのもあるだろうし、ね、でも喧嘩の後でもう一回仲直りっていうのもあるだろうし、いうので、これは2017年っていうのはすごいなっていう気はしてるんですよ。ちょっとね、去年までとフェーズが変わってきたのかなって思います。去年までは何か言ってもお互いに、まあ、安全な距離をお互いに置きながらの話だったんだけれども、今年になってからはね、もうなんか私はそうではないんだけれども、なんか相手の方がなんか焦ってきちゃってるのかっていうね、気を受けることが非常に多いので、まあ、それぐらいマインドフルネスっていうのが、まあ、もう何て言うかな、無視できない存在として今あって、でそのマインドフルネスっていう、もう要するにわけのわかんないものが、遠くにあったものがもう近くまで来ちゃったので、じゃこれどうすんのよっていうね、ような感じで、みんなのそれぞれの本音が出て、そしてそれぞれの本音には実は、なんていうか、ある A さんという人の本音には A さんという単なる個人の本音じゃなくて、 A さんという人が属する伝統、それが1000年2000年のある伝統の結果として、今 A さんがこういう本音を持ってるっていうね、そういうことなんですよ。だからこれ偉いことだなっていうと思うんですよね、今のことがね。で今日はね、そこら辺、今日はねちょっと曹洞宗の坊さん何人か来てらっしゃるし、まあ大体関係者も揃ってるので、まあちょっと今日来れない人も何かいるんだけど、そこを含めてね、今までのねお話をちょっと整理できたらいいかなと思います。ですから、このマインドフルネスが、日本仏教にとって持つ意味と、それから日本の世間にとって持つ意味とね、そこいら辺を、きちんとお話しできたらいいかなと思います。で、世間にとってね持つ意味も、今マインドフルネスが世間の中で非常に何ていうかもてはやされているというか、ね、でその時にどういう意味合いでその人はマインドフルネスっていうものを、理解しているのか、そしてマインドフルネスによって何をしようとしているのかっていうところに、実はその人の一番本質的な部分がもう出てきてしまう、ね、そういう恐ろしい 話なんですよ。だからマインドフルネスは本当にとてつもない怪物だなっていうことで、だからとてつもないパワーを持ってるから、だから台風と一緒で、台風っていうのはある意味いろんなものを破壊してしまうんだけれども、だけど台風があるからとんでもない量の雨が降って、そしてそれが、ね、日本全国のダムを満たして、それがみんなの飲み水になったり、田んぼを、ね、満たす、水になったりとかね、いろいろある。だから だから台風っていうのはいいか悪いかなんてはそん簡単には言えないっていうね。で今マインドフルネスが本当に台風みたいな状態になっていて、それがいろいろなぎ倒していくんだ、いっているんだけれども、その結果として何かとてつもなくいいものが生まれるのではないかなというね、気がしていますね。なので今日はね、そこら辺についてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、ちょっと。はい、そしたらね、曹洞宗の話からね、始めますね。今日何人か来てらっしゃるから。これはね、多分曹洞宗の人にとって大事な話なので、行くとどういうことかっていうのは、もう簡単で、実に簡単な話なんだけども衣装さんがね、よく修禅という言葉を使うのね。修禅の修は練習する、レッスンのね、練習の修ね、で基本的な考え方は、要するに、何かをすることで何かを得る、ね、これも普通世間なわけですよ、ね。だから会社で働いて給料を得る、ね、いろんなことをして得る、ね、それは世間の全てのことは大体そのようになってるから。でもそのような態度で座禅をしちゃいけないよねっていうね、そういう教えなんですよね。だから、それはまあその通りなんだけども、なんていうかな、物事っていうのは必ず行き過ぎるのね。行き過ぎてどうなるかっていうと、なんていうかな、この人の言葉をそのまま読んじゃうと、私がまあ修行中に教えていていただいた教えっていうのは、道元様は座禅は修禅にあらずね、なので悟りを求めるために座禅をしてはいけない、座禅を悟りの手段として用いてはならないと教わりました、ね。これはもう曹洞宗の人は言うまでもないんだけど、それは分かりますね。いいですね、座禅っていうものを手段として、で悟りっていうものをね、だから一生懸命働くことによって給料をもらうような感じで、一生懸命なんか修行することによって悟りっていう給料をもらうっていう態度であってはいけないよっていうね、なんだけども、さあこれどういう意味なのかっていう話なんだけども、こういうのは大抵ね、一番表面的に取るんですよ。表面的に取っちゃうとどうなるかっていうと、例えばテーラバーダーについては、悟りのために何か手段を使って修行しているらしいという印象ね、印象。だけど印象っていうのもものすごく大事なんですよ。なぜ？そういう印象を持ったら近づかないじゃないですか。で、近づかないままそういうもんだって言っちゃうわけね。その人の頭の中ではね。だからテーラバーダーっていうのは、なんかその道元禅師の教えに反したことをやってるっていうね。わかるかな、そのニュアンス。テラバダは間違ってる。なぜ？悟りのために修行してるからっていう、話なんですよ。ね、なので座禅中にメソッドを使うと、それは座禅を悟りの手段としたことになり、本来の座禅とは違うだね。でこれで大体終わって、でなぜ終わっちゃうかっていうと。すいません、ろくに修行してないからなんですよ。ね、1年ぐらいなんか僧堂にいて、なんか形式だけの座禅をして、で座禅とこんなもんだって思っていて、だから悟りのために座禅を 使っちゃいけないんだっていうぐらいで終わってたならば、まあそういうことなのね。だから当然そうなるとどうなるかっていうと、なんかの得るためにやってるわけじゃないから、当然何も得ないわけですよね。何も得ないから、だからこの座禅が自分にとって良かったかどうかっていうのはもともと考えちゃいけないことなんだから、だから当然そんなことは考えもしなくて、だからその座禅を1年間した結果何も変わらなくても、それはどういうことかっていうと、あ、自分は正しい座禅をしたってことになるわけなんですよ。わかります？何かを得るために座禅しちゃいけないんだから、だから当然何も得なかったんだから、それは正しい座禅をしたっていう、そういうロジックだ。わかるかな？で、このロジック使われちゃうんですよ。で、このロジックを使うと、自分は1年間座禅したけども、このわーってもうこのティンキーマイネが止まらない、あ、これは、1年間私は正しい座禅をした。なぜ？何も得なかったから。結局自分は何も得ない座禅を1年間したから、何も今得なくて、だから自分は正しかったんだっていうね。これすごい論理でしょ。 すごい論理なんですよ。これっていうのは私分かるよ。これだって30年前いた人間なんだもん。 ど真ん中にいた人間だから、それ全部分かるね。で、だからその時に結局ね、もうそこで思考がストップしちゃうんですよ。この何かのために座禅をしてはいけない、座禅を使ってはいけない、だからもう何もしてはいけないんだ、だから何もしてはいけないんだし、それから何かを得るために してはいけないんだから、何かを得るっていうことはもう理論上ありえなくて、だから座禅した結果自分の心が何にも変わらなくても、これは正しい座禅をしたことになるんですよ、ね、このロジック分かりますよね。要するに何かを得るために座禅をしてはいけない、だから何かを得るっていう発想がないし、だから何かを得なかったとしても得なかったんだから自分は正しい座禅をしたっていうね、いう話になって、でもうみんな身動き取れないんですよ、このロジックを使われるとね。平塚さんがね、惨めな自分から逃げたい、それが迷いなんだから、そのために座禅をしちゃいけない。で、平塚さんが相変わらず惨めだったら、ね、1年経って惨めだったら、それは正しい座禅してるわけなんですよ。で、何も得なかったんだからね。だから何も得ない座禅を1年間私はしました、私は正しい座禅をしましたっていうことね。で、ね、隣のお母さんが1年後に幸せになってたらね、お母さんは幸せっていう結果を得ちゃったんだから、お母さんは間違った座禅をしたっていうね、いうことになって、でお母さんなんでこんな幸せなの？ワンダルマメソッドをやったから。あ、ワンダルマメソッドっていうなんか方法を使ってね、方法を使って何かを得ようとしたっていうね、だからお母さんは間違ってるってね、いうふうに平塚さんお母さんのことを批判できちゃうんですよ、このロジックを使うと。わかります？いや、これは全然今冗談で言ってるわけじゃなくて、これ本当なんですよ。本当で、で、だから私はこのここからどうやったらみんなが解放されるのか。じゃあ道元禅師が言う修禅っていうね、悟りのために座禅していけないっていうのは本当にそんなレベルの話なのかっていうね、いうことなんですよ、ね、で、こんなレベルの話言ってるわけないじゃないのよね。だからなんていうかな、この例えば浄土系の人だったらね、自力と他力っていうのがあって、で我々は他力で、でそうすると自力的なものは全部否定することになって、だから当然瞑想っていうのも自力もいいところだから瞑想は してはいけないっていう話になってね。だけどまたそれでもすぐにじゃあ お釈迦様は瞑想したんだこれどうなっちゃうのよってね話になるし、お釈迦様っていうのは随分かなりいろんな方法を使ってるんだけどこれどうなっちゃうのって話になっちゃって、これもうそこら辺になるともうわけわかんない世界が広がるわけね。でじゃあなぜそういうことになってしまったのっていうのは、このマインドフルネスっていうのは怪物みたいなもんで、で日本仏教にとってはこれとんでもないあのものなんだってね、いう話 でこれどういうことかっていうと、あのもうこれはもう、この間の、駒沢に行く前後ですね、駒沢にさんあの、行った頃からちょっといろいろ思うところがあって、まあさすがに駒沢の佐々木老師の座られた座禅堂で、ね、みんなと一緒にね100何人も来ちゃって、ね、あの一緒に座禅したらさすがにいろんなことを思って、でどういうことかっていうと、ね、もうずっとこれ今整理している最中ですけれども、あそうか、その前にマインドフルネスっていうのは怪物だっていうのは、どういうことかっていうと、その今ねマインドフルネスっていう、まあ、マインドフルネスもちろん明らかに英語ですよね、英単語のね、マインドフルネスっていうのがあって、でそれが非常に今、大ブームになっている、ね、でその、マインドフルネスっていうのはそもそも一体何なのっていうね、ちょっと今仏教のことは忘れてくださいね、仏教のことは、ね、忘れて、まあ、別にあまり仏教のことを知らない一般の日本人として、皆さんが今マインドフルネスっていう言葉をやたらに聞くようになった、どっから NHK の番組で、いろんな本でいろんな雑誌 で今私が今あるファッション雑誌を手にしてるんだけども、でこれはね本当にこのクエスチョン&アンサーが傑作なんだよね、これね本当にね。何が傑作かっていうと、クエスチョン1、マインドフルネスという概念はいつ生まれたのってね、この答えはすごいよ。マインドフルはもともと英語にある言葉で、まあそうですね、マインドフルって言葉あったわけね、その意味はしっかりと心を注ぐという意味です、ね、で今のように瞑想であるとか心身のためにいいという意味が一般的になってきたのは1990年代からです。で発端には2つの説があって、1つは高名な仏教僧が使い始めたという説、もう一つは瞑想を実践するマサチューセッツ大学医学大学院教授からという説が有力ですっていう、この説明の仕方がすごいんですよ。これ以上分かんないでしょ何言ってるかね。これもちろんね、高名な仏教僧がこうやって行くのって話に決まってるし、でマサチューセッツの教授っていうのはこれジョン・カバット・ジンさんですね。だからティク・ナット・ハンさんというお坊さんとジョン・カバット・ジンさんという、まあ、結局マインドフルネスセラピーにした中心人物ですね、その人が、まあ、これをマインドフルネスという言葉を使い始めた、あそうですかっていうことで、だからこれどういうことかっていうと、なんていうかな、マインドフルネスっていうものがどれだけ長い歴史を持っていたものかっていう、視点が見事にここではないんですよ。そしてなんか要するに最近の出来事っていうことになってしまって、最近のマインドフルネスっていうものが なんか最近生まれたマインドフルネスっていう言葉とマインドフルネスっていうものが指すものが最近生まれたものなんだっていう、そういう、認識なんですよね。だから仏教2500年っていうのは関係ないんですよ、この人たちにとっては。そこら辺分かりいいかな。で、それにはやっぱり理由があるのね。で、まとめますよ。つまり、一般の人にとって、一般の人っていうのはアメリカ人と今日本人ね、一般のアメリカ人と日本人にとってマインドフルネスっていうものが、まあ90年代ぐらいから生まれた。それはただいきなり生まれたんですよ。わかります？ これはファッションってのはいきなり生まれるじゃないですか。ね。で、いろんな出来事っていうのはいきなり生まれて、ポンと生まれるわけね。で、それでなんかマインドフルネスっていうものがポンと1990年代ぐらいに生まれて、それがだんだんだんだん流行ってきたよねっていう感じで。じゃあその1990年代前はどこにあったのっていう意識は一切ないんですよ。なぜ？これはもう最初からそういうふうにしているからで、これが、まあ、一方庵のサンガの人が非常に激しく反応したところなんですけれども、宗教的な要素を取り払い、瞑想の心身に有効性をもたらす機能だけを抽出したマインドフルネスは、ビジネス畑の畑の私の心にすっと入り込み、それまで学んだどのセラピーよりも深みと広がり、そして心が癒される手応えを感じられました。だから、まあなんかマインドフルネスっていうものがあって、それにはちょっと宗教のなんかがあるから、それも全部取り払っちゃって、心と体にいい、ものをもたらす機能だけを抽出したっていうね。だからやっぱり1990年代生まれなんですよ、マインドフルネスっていうのは。ですよね。だからそういう1990年代に生まれた新しい何か、それはどういうこと？歴史を持たないってことなのね。ことでしょ？いい？歴史を持たない。1990年に生まれた何か。そしてそれが心と体に非常にいい働きをして、で、自分はなんかそれによって癒されたとかね。そういうことですね。ってことは、で、別に今この人のことを批判してるわけじゃなくて、なぜかってみんなそういう感じなんですよ。この人は特別なことを言ってるわけじゃなくて、大体そういうことなの。ってことはどういうことかっていうと、マインドフルネスでポンと生まれたものなんですよ。いきなり1990年代に。そしてそれがアメリカで広がって日本で広がった。ポンと生まれたってどういうこと？歴史を持たないって話なのね。ですか。あるいは歴史的なものを全部切り捨てたってことなのね。で、切り捨てたも何も、切り捨てちゃった、ある人は多分切り捨てたんだけど、それ以降にそれを知った人にとっては、この歴史的なことっていうのは何も分かんないですね。で、ちょっとでもテーラバーダとかね、を勉強してる人なら、前のあさてのことでしょってなるんですけれども、それを知らない人にとっては、なんかわけのわかんない流行りものっていうことは、わけのわかんないってことは歴史を持たないっていう、そういう意味なんですよ。で、歴史といってもせいぜい1990年代からのっていうね、という話ですね。で、ところがマインドフルネスっていうのは歴史があるんですよ。何年の歴史があるかっていうと、2500年の歴史があるわけね。あれ、話違うじゃないのっていうね。だから実態としては2500年、まあ2500年以上だけど、まあ一応2500年としますよ。2500年ともちろんお釈迦様が生まれたってことね。だから2500年の歴史のあるものがまずあって、 それが現代の言葉では、現代の英語の言葉ではマインドフルネスっていう、表現されているっていうだけの話なんですよ、実態としてはね。ところが、ある時点において、まさにこの人が言ってるように、宗教的ものを全部取り払って、心身にいいものだけを抽出、抽出っていうのはディストラクトだと思いますけども、ディストラクトごめんなさい、違う違う、抽出して、なんか新しいものを作った、ね、その時2500年の歴史は捨てちゃったし、でそれ以降の人も1500年の歴史は気にもしない、そういうものですね。で今紹介される時はもう完全にそういうふうな紹介のされ方をしています。でこのこういう記事もそうだし、大体がそうですよね。ですか。でそうなんだけども、マインドフルネスを、そのした、ジョン・カバット・ジンさんにしとね、グーグルの人にしたって、みんな実はもうもちろんもろに仏教から、それを勉強しているわけで、ね、で日本の熊野先生にしてもまず仏教をきちんと勉強しているっていう、ね、いうものなんですよ。だからもう一回言いますよ、マインドフルネスっていうのは2500年続いてきたものの単なる英語の翻訳に過ぎないですね。だけどもそこで変な宗教隠しが行われちゃったので、2500年の歴史は隠されちゃって、わけのわからないものがあって、1990年代にポコッと生まれたっていう、ね、ものになった、ポコッと生まれたものとして、心療内科で、ね、セラピーとして紹介されたり、ね、会社で現代にね、まあ、Google さんが開発した方法だよって言ってね、Google さんから泣く子も黙るからね、いいよねって話して、でなんかマインドフルネスの養成講座とかね、なんか結構すごい値段でねやっててね、いうものがある。だから結局ね、これどういうことかっていうと、誰がどう見たって2500年の歴史のあるものをがなんでそんなに歴史が見えなくなっちゃったのって言ったら、もうそれは意識的に隠したからですね。で例えば昨年の NHK で作られた番組にしたって、もう完全に、もう番組の冒頭でね、そのことをはっきり言ってて、でだ あれはもちろんストレスの番組でしたから、ストレスをどうやって減らすのか、でストレスっていうのは大変に心と体にとんでもない悪い影響を与えるから、怖いよね、だけどもこの新しい方法があるよ ね、でこの新しい方法を使ったら、ほらほらストレスなくなったよって、その証拠に、ね、岡さんの脳、ね、を間で取ったら、ほらほらでここの部分が非常に活発化して、この部分が小さくなっててね、だからこれは科学的な方法なんだよってね、いうことですね。まあそれで番組はまあ完全に、最初から最後も通してるわけなんですよ。だからそこには何があって何がないのかというと、もちろん2500年の歴史が全部隠されちゃっている、ね、でもう完全に一つの科学的な方法っていうものとして扱われている、ね、だからキーワードは科学とか脳とかね、そういうものでしたよね。でそれはもう、意識的に行われて、でそれはもう例えば NHK の番組のプロデューサーの人たちが、ちゃんと言葉に出して熊野さんみたいな人に言うわけなんですよ。でそれに対して熊野さんはもう今年からもうそれは嫌だってね、いうことをこの間の学会で 公式に宣言したみたいで、これ以上仏教を隠すんだったらばもう自分はもうそういう番組には出ないってね、はっきりと明言されたみたいなんですよ、ね、でまあそれはわかるんですけれども、もう一つとんでもない問題があって、じゃあマインドフルネスっていうのは2500年の歴史を持つものとしてきちんと認識されるのか、誰によって、日本の仏教者によってってなると、ちょっとここがまたちょっとまたとんでもない問題を含んできて、でそれは例えば台湾の国だと何の問題もなくてね、英語でマインドフルネスあれ何言ってるの、あれはサティのことだ、なんだなんだ、サティのことね、ねサティの英語の訳がマインドフルネスねって言ったら、もう全部テラパの人のビクたちも一般の人たちもみんな納得するわけですね。そしてそれが今大事にされてるっていうのは、それは素晴らしいことだねって、それでもう話は終わっちゃってるわけ、ね、だからサティに対する疑いっていうのは一切ないか、あるわけないしねところが問題は日本なのね、日本というか東アジアですね。でちょっと待って、最近、マインドフルネスっていうのが流行ってるよね、なんかわけわかんないよね、だから仏教諸行の影響もなんかマインドフルネスとかいっぱいあるから、あれ一体何なのって言って、あれはなんかパーリー語だとサティ、サンスクリットシムルティ の英語の訳みたいなんだよって言って、って言われてもまだピンとこないんですよ、日本の仏教者は。ね、サティってサティにマインドフルネスとか何かなってね。でじゃあそれの簡訳は何なのって言ったら、それ念なんだよねってなって、ごめんなさい、それでもピンとこないんですよ、ね、だから念っていうこととサティってこととマインドフルネスっていうことが本質的には全部これイコールで結ばれなきゃいけないんだけれども、イコールで結ばれていないんですよ、誰にとって、日本の仏教者にとって。いや私もそうだ、だって私がそうだから分かりますよ、そんな私がアメリカへ行く前はそうだったから、自分がそうだったから、私の後輩たちがみんなそうだっていうのも全部分かりますよね、でじゃあなんでこれが全部3つのものがイコールで結ばれていないのっていうのが、まあとんでもない問題を含んじゃうんですよ。ね、でじゃあまあちょっと念とかマインドフルネスってこれ翻訳だからちょっと置いといて、じゃあサティっていうのは一体何なの、サティっていうのはどれぐらい、仏教の中で大事なものなのっていうねについて、これはもうここ数週間ずっとお話ししてきてね。どれぐらい大事かっていうと、どれぐらい大事じゃない、そういう話じゃなくて、仏教がそのままサティなんですよ、仏教イコールサティなんですよ。で仏教の中にいろんなものがあるけどもね、たくさんのまあいろんな8万四千の法門とかね、8万4千個の教えがあるとかね、じゃあ8万4000個のナンバーワンですとか、そういうベスト10ですとか、そういう話ではなくて、もう8万4000も何もあったもんじゃなくて、仏教がイコールサティなんですよ。でこれがごめんなさい世界標準です、本当に。だけど我々日本の仏教者の中ではそれが全然そうなっていないんですよ。でそうなっていないっていうのはもういくらでも証拠を出せて、でまず私自身がそうだったし、で私自身がそうだから、私が仏教イコールサティとは全然思ってなかったし、全然感じてもいなかったし、ね、でそれで、これももうここ数週間ずっと繰り返してるけど、まあ大事な話は繰り返すけれども、私と一緒さんがアメリカに行って、1987年、88年ぐらいね、アメリカに行って、ちょうどマインドフルネスというものが、注目を浴び始めている。それが誰のためというか、さっき出てきた高名な仏教者、これはもうティク・ナット・ハン師に決まってるんだけども、ティク・ナット・ハン師が盛んにマインドフルネスということを言われて、それ盛んに出版活動されていた時ですね。で、 でその時に私らがやっぱり理解できなかったのが、ティガナタハシが使われるマインドフルネスことの意味が全然分かんなかったし、それがなんでこんなに大事とされているのかも分かんなかったし、でそれが大事っていうのがなんかたくさんあるうちの一つじゃなくて、もうティガナタハシとかいう人によると仏教がそのままイコールサチなんだっていうような扱いを受けていて、だけど仏教がイコールサティイコールマインドフルネスなんて話は全然聞いたことがなくてっていうね、そういう話なんですよ、ね、だから、これなんかとんでもない話だなと今から思うとね。でもそれが結局は私は分かんなくてずるずるずるずる引きずっていて、まあ、まあこれはもう数週間前にずっと話したからもう繰り返さないけども、まあ、実際に先生たちにお会いすることでね、ティク・ナット・ハンシとかネム・パク・セアドとかいう人たちにお会いすることによって一気に私自身が世界標準の仏教を学んだっていう話なんですけれども、じゃあ仏教イコールサティってなんでそんなこと言えるのって、もうこの間簡単に言えて簡単に入れて、なぜ一番、お釈迦様がの教えの一番最初と一番最後にこれが出てくるからですね、生涯のね、で一番最初に、ブッダガヤでお悟りを開かれて、でそれからバラナシへ行かれて、バラナシで、まあ、宗教者としてのデビューをされたわけですね。でその時に何を教えられたかっていうのはもうこれはもうどこのどんな経典にも書いてあって、どの伝統にも、もう話をして、で仏教といえばもちろん四正体であり、ね、九寿滅道でありで八正道である、で四正体と八正道のつながりはっていったら四正体のうちの4番目の道体っていうのが八正道であり、でそれが具体的な薬のあり方ですね。どういうふうにしたら人生は苦しみだよね、だけどそれには原因があるよね、でその原因を取り除いたら苦しみはなくなるよね、じゃあその苦しみの方法取り除く方法はっていうのがね4番目の道体で、でその具体的な方法が八正道になっているというのはそういうことですね。だから、仏教っていうのはこの、薬の、苦しみを取り除く方法薬が仏教のイコール仏教と言っていいわけで、でそしてその具体的なあり方が八正道ってね言われているもので、この間ちょっと京都の録音の時間違えちゃったけどもね、証券証紙ですね、で証後、証後証明証証人で証年、証状ですねがあって、ね、でこれはもうここ数週間ずっと解説してきたから飛ばすけれども、で8つって言ったって八つが平等である平等ではなくて、やっぱりその肝心要のは7番目の正念である、ね、で正念というのはもちろん言語で言うとサンマサティっていうね、サンマでの正しいねサティね、だから正しいサティっていうのが八正道の中心にある。だから仏教がイコールサティっていうのは別に全然突拍子もない意見ではなくて、もう当たり前なものとしてある。でそれがお釈迦様が教えられたもう最初の最初からですね。そして最後はどうなったかというと、もうこれも簡単な話で、お釈迦様はどういう遺言を残されて、涅槃に入られたかというと、もう簡単に言うと、ずっとマインドフルネスでいなさい、マインドフルでいなさいっていうのが遺言だったわけですね。でところがこのずっとマインドフルでいなさいっていう遺言すらきちんと翻訳されてなくて、 普通どうなるか、例えば励めとかね、努力ずっと精進しなさいとかね、だからなんか頑張りなさい精進しなさいって言われてお釈迦さん亡くなったんだけど、じゃあそう言われじゃあ何をどう精進したらいいのっていうのが結局分かんなかった。だけどももっと簡単でマインドフルでいなさいっていう、のが遺言だった、ね、だから最初から最後までマインドフル、最初から最後までサティっていうのは、これも別にこれ特殊な経典とかね、なんかどっかの、あの図書館の隅の隅の方にある資料に書いてあるなんて話じゃなくて、もうど真ん中のとこに書いてある話ですね、ど真ん中のど真ん中に、だからでもなんでこんなにあからさまに書いてあることが理解できなかったのか、これが本当に謎で、で当然もちろん八正道は中国語に翻訳されたし、日本にも入ってきたし、そしてそのサンマサティ正しいマインドフルネスっていうのがどう翻訳されたかというと、もちろん正念っていうふうに訳されて、正しい念ですねとして訳されたね。だから正念っていう言葉はあるんだけれども、それが正しいマインドフルネスっていうふうには受け取られてはいなかった。でこれはもう別にごまかす、あの、いや正しいマインドフルネス取ってましたよなんていう、それは無理で、今は普通少年ってなったら普通どう取ってるかをね、いくらでも Google なり図書館なりで調べれば取ってないんですよね。でそれの、まあ、別のバージョンで、まあ、同じなんだけども、お釈迦様と道元禅師の、まあ、ダブル遺言ですねが八大人格で、まあ、まあ、じゃあそれは当たり前で、お釈迦様の遺言であるものを道元禅師が八つ抜き出したのが八大人格だから、まあ、だからお釈迦様の遺言であると同時に道元禅師の遺言でもある、まあ、それはその後すぐ亡くなられちゃったんでね。でだからお二人の、お二人っていうのは我々にとって最重要人物じゃないですかね、お釈迦様と道元禅師ってねまあそこ、まあ、あの曹洞宗の人にとってはね、その最重要人物のお二人の遺言が八大人格 で八大人格って前半は小欲でいなさいよとかね、知足でいなさいよってね、あのそこら辺で我慢しなさいよとかね、そういう話だから、それはまあまあ心構えみたいなもんで、漢字の絡みは567 で 5が不毛念で、6が、禅定で、7があの知恵であるっていうねことで、でもっとじゃあ3つのうちどれが一番大事なのって言ったら、もちろん不毛念 で不毛念の結果として禅定と知恵が深まるよねって、そういうニュアンスになってるから、だから八大人格のキーポイントは、不毛念だよね。不毛念って何、あの念を忘れるな、ね、いうことで、マインドフルネスを忘れるな。だからまあもちろん八大人格、ごめんなさい、八正道の少年と全くのイコールだし、でそれはあの道元禅師自身が注釈として、不毛念のところに守少年って実際書いてあるわけですね、守守る少年を守る、ね、だから八大人格の7番目の少年を守ることが不毛念だよっていう、もうはっきりと書いてあるんですよ、このね。だからそれを全部マインドフルネスと取ったならば、もう八大人格では本当に世界標準の仏教だったなっていうことはわかる。あ、道元禅師というのは世界標準の人だったんだなってこともわかる、ね、だけど問題は不毛念というのを、マインドフルネスを忘れるなっていう意味に取ってきたかっていうと、ごめんなさい、取ってないんですよこれは。でこう、まあ、その証拠もいくらでも上がって、それはもう不毛念でもうGoogleするだけでもうすぐ出てきます。で全然マインドフルネスを忘れるなの意味は取っていません。だから結論としてはどうなるかって、もう実に簡単な話で、 念っていうものを念イコールマインドフルネスっていうふうには取っていなかったっていうやっぱ現実があるわけで、これはすごいよねって話になって、だけどこれはもう去年先週も話しましたけれども、もしね、それを聞いた時に希望が湧くのか、それともムカッとするのか、ね、だって これが欠落していたんだよねっていう話を聞いたら、こんなに希望が湧く話ないじゃないですか。なんで？だって欠落したのをこうやって埋めればすごいことになるじゃないですか。今までどうしても分かんなかった不毛念っていうのが、何のことはない、マインドフルネスを忘れるなっていう意味だったのか。これ何よ、お釈迦様の遺言その通りじゃない。何よこれ。お釈迦様がバラナシで最初に書店法輪された時の遺言その通りじゃない。最初のお説法その通りじゃない。もう全部つながるじゃないですか。ね、お釈迦様の書店法輪から、お釈迦様の遺言から、道下禅師の遺言から、それが全部マインドフルネスっていうものでつながってしまう。ところが、そういうふうには受け取ってこなかったっていう、まあ、現実があったとしたならば、じゃあこれからはそう取ればいいじゃないって話になるじゃないですか。ならない？私はなると思うんですけどね。だからその時に、その今まで念の念がマインドフルネスの意味には取っていなかったよねっていうことをどれだけ正直に認めるのか、ね、これを認めないというのはちょっと無理がありすぎます。もうこれもあらゆるところにし、これ全然複雑なことでも何でもなくて、なんだ、念をマインドフルネス取ってなかったんだなって、ただそれだけのことで。だからなんかよくわけわかんなくて、しまいには不毛念をね、これもずっと前話したけど、念を忘れるんだじゃなくて妄想の方に取っちゃったんだなとかね、あらゆることが あって、だけどそれが全部ただ非常に単純な話で、念をマインドフルネスとは取っていなかったっていう、ただそれだけの話となったら希望が湧いてくるじゃないですか。なんでしたら、じゃあこれからは念をマインドフルネスで取ろうよねとしたら、今までどうしても読めなかったテキストが読めるんですよ。単純明快に読めちゃうわけね。八大人格のポイントが分かっちゃうんですよ。そして八大人格のポイントがもうそのままお釈迦様の教えと同じだって、当たり前なんだけどもね。でもそのままもう世界標準の仏教にそのままなっちゃうんですよ。こんなに希望にあふれる話はないはずなんだけども、なんかそこがすっきりしない、ね、なぜ間違いを認めたくないからですね。で、間違いを認めたくないからっていうんでズルズル引きずってたら、そのまま間違いのままになっちゃって、それよりかさっさとそこは認めちゃった方が早いんじゃないのっていうのが私の意見なんだけれども、で、でなぜね、そのこれはもう散々話してきたことだから、まあ、今繰り返さないけれども、まあ、っていうかかなり繰り返したけども、じゃあなぜ念が、マインドフルネスの意味に取れなかったのかっていうのが、一つの大きな問題があって、これもについては説明してきたけれども、それとね、今日今さっき、この読んだ、この曹洞宗の人のねあれですね、座禅を悟りの手段としてはならない、悟りのために何か手段を使って修行してはいけない、ね、座禅中にメソッドを使うと、座禅を悟りの手段にしたことになり本来の座禅とは違う、ね、それともちろん道元禅師が修禅にはあらずね、って言われてたことと、どうつながるの ていうことなのね。で、でこれもね、もう全部もう問題解決ついてるんですよ。で、っていうか、まあ、私らがここ10年やってきた、ことがまさにこのあたりのことで、なんていうかな、マインドフルネスっていうのが実に不思議なもので、ね、でマインドフルネスが実に不思議なものだから、このマインドフルネスっていうものを実際に実践しない限り、この不思議なマインドフルネスっていうのは理解できないね。で、この不思議なマインドフルネスを実践しない限り、マインドフルネスっていうのはまさにこの曹洞宗が言っている人の文脈にぴったり当てはまっちゃって、マインドフルネスっていう手段を使うことによって何かを得ようとしている、ね、そしたらそれは悟りのために座禅をしてはいけないっていう、あの道元禅師の教えに反することなんだっていうね、いうドツボにはまってしまう。だから、あの修禅ね、っていうことになってしまうっていうね、話になる、ね、だけども、まあ、この人自身がね、まあまあ、この人はあの実際に、まあ、私の座禅が来てやった人なので、マインドフルネスを実際にやった人ね、だとこういう感想になるんですよ。みんなが思ってる修禅ね、もうしつこく言う修禅と練習の修ね、だからまさに座禅をすることによって何かを得ようとする、そういう態度ですね、と、まあ、私がやってるメソッドっていうのがある人たちのって、どうせ同じだってことになって、ワンダルメソッドっていうのはあれはもう不純なもんなんだとかね、あの道元禅師の教えに反するもんなんだとかね、っていうことに見えちゃうんでしょうけども、この人は実際にやったから、これもやった人は分かるように、ワンダラメソッドの微細な感覚を何かを得ようとする、を微細な感覚の瞑想ね、それを何か得ようとする修禅の気持ちでやろうとしても全然遠のくだけで、その気持ちを手放した途端に広がりが、微細な感覚の広がりが出てくる、ことですね。これはもう分かると思いますね。あのだからなんていうかな、その私が普通考えるような、ことは起こらないんですよ。つまり例えば呼吸を見るっていうと、例えば呼吸を見る瞑想っていう、話を聞く、ね、そうすると俺がいて呼吸があって俺が呼吸を見るとどうせ想像するわけね。でそうするとそれは俺と呼吸との間には主体と客体があって、主体と客体が分かれているから、主体と客体が分かれた瞑想なんだ、ね、そして呼吸を見ることによって何かを得ようとしているから、これもまた修禅なんだって言ってね、あのこれは純粋な座禅じゃないんだとかね、またそういう話になるんだけれども、まず第一に俺が呼吸を見ることなんていうのは絶対にできないんですよ。これは呼吸瞑想をやった人は誰もが知っている、ね、で俺が呼吸を見る、で俺はもうモンキーマインドだから、もうピョンピョンピョンピョン跳ねるから、そのピョンピョンピョンピョン跳ねるのをなんとか押さえつけて、お前を動かずに呼吸を見ろっていうようなことをやったらとんでもないことになって、だから呼吸を見るっていうのはどういう瞑想かっていうと、俺がいる限りは呼吸なんか見れないわけ ね, ね だから俺が呼吸を見るっていう主体と客体が分かれたところで呼吸っていうのは呼吸が見られるということはありえないんです。これは実際問題としてね。だからマインドフルネスっていうのが主体と客体が分かれたところに現れるっていうのは、まあそうやって想像するのはもちろんであの分かるんだけれども、実際問題としてはそうはならないわけですね。俺っていうものは落ちて呼吸だけになった時に呼吸がただ見えている。でその時にテクニックとかそういうことはもうないです、ね。そういう話なんですよ、ね。でつまりマインドフルネスっていうのは外観はね、いかにも俺がマインドフルネスになって何かを観察するっていうふうに見えちゃうんだけれども、実際にはそんなことは絶対に起こらない、絶対に起こりません、まあ無理やり起こすことはできるんだけど、無理やり起こすともう必ずとんでもない結果ね、もうあの顔から肩からがもうガッチガチに固まっちゃって硬くて、それで瞑想やればやるほど惨めになっちゃってね、とんでもないことになる。お腹が痛くなるしね、あのそうなる。なってそうはならない。だけどもじゃあなんでこんな俺が呼吸を見るなんてことが、成り立たないのかっていうのはちょっとね、今までの理論だったらなかなか説明つかなかったんですよ。つまり第四図だけの世界観の世界観を持っているとちょっと説明がつかなくて、だから第四図だけの世界観を持っている人にとっては呼吸を見るというのは私がいて呼吸があって私が呼吸を見る、ね、どこにも心が乱れないでっていうふうに理解しかできなかったからなんですよ、ね。だけども我々はマインドフルネスってそんなもんではなくて、実はマインドフルネスは第五図からの視線なんだってことを言って、でそれで全部説明がつきます。マインドフルネスというのは主体と客体を分けるものではない。なぜ？それは第五図からの視線だから。だけどもマインドフルネスをそういうふうに理解する。なぜ？その人は第四図の中にいるから。そしてマインドフルネスをそういうふうに、手段として見ているっていうのはなぜ？その人が第四図の中にいるから。じゃあ道元禅師が修禅って言ったのは一体どういうことなの？あれは全部第四図の中でやっちゃいけないよねっていう話だけのことなんですよ、ね。だけどもその話を第四図の中で受け取るとどうなるかっていうと、もう自分は何もしないっていうふうにみんな受け取っちゃったのね。そしてもう自分は何もしない、もう何も得ないんだ、だから何も得ないのが正しいんだっていうことになっちゃって、で結局あの第四図の中で結局妄想まみれの中の自分を肯定することになってしまった。でそれは何も得ない座禅をしたことにはならない、修禅を克服したことには全然ならなくてならないんですよ。そしてそれは道元禅師の教えを忠実にやったことにも全然すいませんなりません。それはならないです全く。だから自分は道元禅師の教えをそのまま実践してるんだと思い込みながら実は全然実践してないっていう、そういう悲劇なんですよ。なぜ？もう理由は簡単で、それはごめんなさい第四図の中にいるからなのね。で道元禅師のポイントは第四図じゃなくて第五図へ行きなさいって話だけのことなんですよ。で第五図になったら何かをすることで何かを得るなんてことはありえない、ありえません。だから何かをすることで何かを得るというのは全て第四図の中での話だから、ね。ところがその話を、座禅を悟りのための手段として使っちゃいけないっていう話を第四図の中で解釈してきたから、それはもう何もしてはいけないんだっていうふうに解釈してしまって、だからそして何も得てない自分っていうのは 正しいことをやってるっていうふうに誤解してしまった。そして結局何も起こらずに、何にも起こらないまま時間だけが経っていく。どこで？第四つの中で。そういう悲劇なんですよ。ね。だから私らが今やってるワンダラメソッドっていうのはもちろん第四図の中でやってるわけじゃないから、そういう支援は一切当たらないわけね。で実際できやしないし、そういうふうに俺が国旗を見るとか、俺が何かを得るために体の感覚を見るとかね、体の微細な感覚を見るぞなんてねやったら絶対にこれもねできるわけがなくて、ね、そういう話なんですよ、ね。でだからこのマインドフルネスっていうものの不思議さ、マインドフルネスというのは確かに対象を取りますね、それが呼吸だったりね、何だったり、だからいかにも第四図の中で行われているように見えちゃうんですよ、誰にとって。第四図の中の人はね、でだけどもマインドフルネスっていうの不思議さは、そういう対象を取るんだけれども、対象を取ってマインドフルだった時に私ら一気に第五図の方へワープする、ジャンプする。でそこにはもう対象はないし、主体と客体の別れはないし、何かをすることで何かを得るっていうことはもうないし。そういう話なのね。だからまあなんていうかな、第四図の中に空いている、まあ、ワープの穴みたいなもんで、そこを抜けたら一気に向こうへ行く。あ、なに、松山さん。松山さん、そこちょっと混んでるからこっちに来てくれる？一気に向こう行っちゃった。はい。はい。なのね。そういう不思議さなんですよ。それが、だから仏教がマインドフルネスっていうのはそのぐらいとんでもない意味なのね。だからお釈迦様が陸が森の中に入っていって木の根元で、呼吸ってものを対象としてマインドフルネスを確立したっていうのが、まあ出発点なんだけども、それは絶対俺が呼吸を見るぞとかね、俺がモンキーマインドと戦って呼吸を見続けるぞとか、そんな話であるわけがないんですよ。だし、あるいは呼吸を見ることによって何かを得てやるぞっていう話でもあるわけがない。どういう話？呼吸を見た途端にもう我々は第五世へ飛んでる、そういう話なのね。それがサティっていうものの不思議さで、サティっていうもののミラクル、ね、ティクラントハンさん的に言うとミラクル・オブ・マインドフルネスですね。マインドフルネスの奇跡なんですよ。だからマインドフルネスの奇跡っていうのは、マインドフルネスだったらこういういいことがあるよって話じゃなくて、マインドフルネスっていうものはそういうふうに我々を第四図から第五図へ一気にワープさせる、そういう働きを持ったものなんだっていう、その奇跡なんですよ。はい、これを今言ってるのは一般だけですよ。今言ってるのは聞いたことないでしょ。聞いたことないでしょ。ことなのね。そしたら、今の話で道元禅師の教え通りだし、で道元禅師の教えがなんでそこまで変なふうに誤解されたのかっていうのも、もう実にはっきりしていて、ね、でなんで念っていうものが結局分かんなかったのか、これはもう一つ理由ははっきりしてて、じゃあなぜテラバダの国ではサーティーというのがはっきりと理解されてきたのかっていうと、ごめんなさい、伝統なんですよ。伝統っていうのはどういうことかっていうと、 何かが伝わっていくっていうのは一人じゃダメなのね。一人の先生がポツンといてもダメで、一人の先生の周りに生徒さんがいて、生徒さんの間にいろんなコミュニケーションがあって、でいろんな工夫があって、で、まあ、それ要するに団体でなきゃダメなんですよ。そしてその団体がそのままこうやって伝わっていったらば、何か大事なものっていうのは伝わっていくわけね。まあ、その中にもちろんあの代表的な先生がいて、そのこの人からこの人へ、この人はこの人へっていうふうに伝わっていくけども、もっと大きな団体なんですよ。そしてその団体の中でテキストが書かれたり、団体の中でいろんなことが、建物が建てられたりして、まあ、大きな川の流れみたいなのが続いている。その中でこのサティっていうものが正確に伝えられてきた、そういう話なのね。でそれがやっぱりあのスリランカとかミャンマーとかには伝わってきていて、でだからミャンマーの森の中にはこのマインドフルネスというのがちゃんとどういう意味かが伝わってきている。まあただね、今日私が話した意味ではそこまで話突っ込んで話してないですよ、あの人たちはいくらなんでもね。あのだけども、でもそういうこの瞑想をする人たちの、まあ、団体ですねのその流れがずっと来ているっていうのはもう確かで、ところがやっぱりインドと中国との間は離れていたのかな、やっぱりどうしてもね。あのだからそれが正確に伝わってこないね、マインドフルネスのやり方とか何かが。でそうすると念っていう漢字を見てもやっぱり分かんないんですよ。で、うん、でどうなるかっていうと、念っていうと、まあ、なんか思うこと、仏教の教えを思い続けること、ね、だから八正道の解釈が七番目の正念というのが正しく仏教の教えを念ずることとかで思い続けることになっちゃって、そうすると2番目の正思維とかね、ティカナタハンさんは Right Thinking って書いあの訳してるけども、そういうものとなんか似てるんじゃないのってねことになっちゃうんですよ。だから正しく考えることを、正しく念ずること、正しく仏教の教えをね、そうすると八正道の2番目と7番目がなんか区別がつかないことになっちゃうわけね。ところがあの言語だと7番目ではサティだから、サティとティンキングとは全く違うから、これもはっきりしていて、でなぜはっきりするのかっていうと、そのサティをする瞑想の伝統がずっと伝わってきていたからですね。でそれが十分にはやっぱり東アジアには伝わっていなくて、でそれはもうそれを誰が意識していたかっていうと、もう本当に道元禅師その人ですね。でそれはもう八大人格を読めばもうはっきりしていて、今言ったように八大人格の本質は不毛念で、不毛念というのはマインドフルネスを忘れるなという意味 でそしてそれはあの世界標準の仏教から言えばもうドンピシャリでね、お釈迦様の遺言とも、お釈迦様の最初の教えとも全部つながっていて、だから道元禅師の八大人格でまたね、世界標準から言ってもドンピシャリの教えだっていうのは分かるんですけれども、でもあそこで何が書かれているかっていうと、これだけ重要な教えが全然誰も知らないじゃないって書いてあるんですよ、本当に。まあ普通に読めば書いて、あの今度はね、あの朝からで読むからね、あの新宿の朝からね、4月から読みますから、アジア人学を具体的に読みたい人は新宿の朝から来てください。第2木曜日の6時半からやりますからね。あのなんでこんな教えが東アジアには伝わってこなかったの、誰も知らないじゃないってね、本当書いてありますよ、ね、なんで、ああやっぱり我々はインドから遠すぎるのかなってね、あのインドがやっぱり遠すぎちゃってちゃんとした教えが伝わってこなかったのかなってねいうような風に書かれていて、あのやっぱりそこら辺はもう気づかれていたんだと思います、ね、 だから、もし我々が念をはっきりとマインドフルネスともう一回解釈し直して、した時にいろんなことが本当に見えてくる。でその時にマインドフルネスっていうのが、やることが何も座禅を悟りのため手段にしちゃいけないよっていう話では全然ないってことね。だから座禅を悟りのため手段にしちゃいけないよ、だから何もしちゃいけないんだよっていうのは、あれはあくまでも第四図しか知らない人が非常に表面的に道元禅師の言葉を解釈した結果なんだってことは非常にきれいに見える、見えます、そして、このサティがマインドフルネスが念だってことが分かったときに、そこ以来の全ての謎が解けていくっていうことなんですよ、ね、なので、ですね、だから今ずっと話してきたのは念っていうのがマインドフルネスっていうのが、そういうふうに、日本仏教の欠落していた部分を見事に何が欠落しているのかはっきりして、そしてその何が欠落していたかを例えば道元禅師は非常に明確に認識していたってこと、そして今我々がね21世紀になって、それがあこういうことだったのねっていうことがもうはっきりと、認識できる。なぜ？もうあらゆる情報が入ってきてるからですね。はい、そしてね、でこれはまあ日本仏教の問題なんですけれども、でもう一つが、世間のね、世間のマインドフルネスですね。で、世間のマインドフルネスをさっき読んだんですけれども、でこれがどういうことなのかっていうと、なんていうかな、さっきねトロイの木馬を言いましたね、木馬だから木馬っていうのはまあ安全そうに見えるじゃないですかね、だからあなんか感じのいいやつだなって感じで受け入れちゃって、受け入れてそのね城壁の中には普通は入れないから、でも入ると木馬が入っていくとその木馬の中から、何かが飛び出してくるっていうね、そういう話ですよね。どういうことかっていうと、でね、で木馬の中から何が飛び出してくるのか、ね、っていうのは、それこそまさにマインドフルネスを手段として使う、ね、手段として使った場合に、こういうことが起こるよ、こういういいことが起こるよってね、ことを、いうことで、そのなんていうかなマインドフルネスをなんとかブームに、ね、させようという動きがもちろんあるんだけれども、ところがマインドフルネスっていうのはとんでもない怪物だっていうのはさっきも言ったけれども、ね、もう日本仏教そのものが今マインドフルネスによって根本的に変わろうとしている、ね、でもう一つこっちの世間の方はどうなってるのかっていうと、マインドフルネスっていうことによって、実はその世間っていうものの正体が見えてしまうっていう話なんですよ。つまりどういうことかっていうと、ある考え方なり世界観なり生き方をしている人がいて、そしてその人が、自分の今までの方法 て、何かを得る、得たいと思っている。でそこになんかアメリカ発のマインドフルネスっていうものがやってきて、でそのマインドフルネスを使うことで何か得ようとした途端に何が起こるかっていうと、何かを得るはずだったのが、実はこの何かを得ようとすること自体の正体が暴かれてしまうっていうね、そういう恐ろしいことが起こるんですよ、マインドフルネスっていう場合た場合にね。で、このあたりをね、今一番あの認識しているのは多分島田さんなのかな、あの島田圭介さんというね、また私の友人だけども、あのティクラント・ハンシの翻訳をものすごいプロダクティブに今されていてね、次から次へと、私もなんかあの全部追ってるわけじゃないんだけれども、次から次へと、まあ、ティクラント・ハンシの、 あの本がたくさんあるのでね、いくらでもまあそれは翻訳するあの材料はあるのは分かるんだけれども、それにしてもすごい量、ね、次から次へとされてますけれども、まあでも、でそれでもちろん自分の場所を持ってそこでマインドネスを教えたりしてるから、でまあいろんなとこでね、あの講演とかされているから、で多分いろんな雑誌とか何かがマインドネス関係の、記事をしたいときに島田さんにインタビューをするとかね、いうことが多いと思うので、でだからそこら辺の編集者の気持ちとか読者の反応とか、ね、そういうのを一番感じてらっしゃる方なんじゃないかなと思いますね。でだから、そしてもちろんあの島田さんはティクラント・ハンシの翻訳を今精力的にされているので、ティクラント・ハンシっていうのはもう本物の本間門の仏教者ですから、そういうのとは全く違うし、それについて非常に激しい警告とかね発してる人ですよね。なので余計にその本間門の仏教者の先生と、だけども今自分はその渦中に巻き込まれちゃっている、ね、その違いを強烈に感じているので、まあ多分こういうこと書かれるんだと思うけども、まあ、あのこの間ブログに発表されたものが、ブログなんで、まあ、これは公の文章なんて読んじゃっていいと思うけど、今までも随分書いてきたが、マインドフルネスで何々を手に入れようみたいな論調が予想通り行き過ぎている。もちろん入り口として心が落ち着く、効率よくなる、健康を取り戻すという体験があってもいいし、むしろそうでなければ誰も実践しようとはしないだろう。しかしそれと宗教色がないという歪んだ安心感を結びつけることには意義がある。とりわけビジネスに絡めてそれを売りにするケースが目に余る。はっきり言わなければならない。それはそういうものはね、そういうものは健康法であり、幸福実現法であり、成功法であるかもしれないが、マインドフルネスではない。そこにマインドフルネスを使うことは、語りであり、もやしをいちごだと言って売るに等しい。本当使ってほしくないなと、まあ思っても仕方がないんだけどね、一応愚痴るだけはっていうね、いうポジションですね。っていうのはさっきもね、この文章を読んだけども、こっちのマインドフルネスという概念はいつ生まれたのっていうね、 ごめんなさい、答えは2500年前なんですよ。で2500年前なんだけど、この人によると1990年代生まれてるっていうね。でこれは正しい、ある意味正しいんですよ。だから、やっぱマインドフルネスはやっぱ2つの意味があって、一つは2500年の歴史を持つサティの意味と、それから1990年代頃になんかアメリカで生まれたある特殊なものと。でその問題はその区別があんまりつかなくて、で逆に言うと区別をわざとつけなくて、でもう一方の2500年の歴史の方を隠蔽しちゃっているから、さらにわけわかんなくなる。で問題はじゃあなぜ、問題はわかるでしょ、なぜ隠蔽するのかという、そういう話になってくるんですよ。なぜ NHK のプロデューサーはマインドフルネスが宗教であってはいけないのか、ね、もう一つの表面的な理由はもうこれはもう散々言ってきたからわかると思いますけれども、マインドフルネスをだから会社とかね、病院とか学校とかで、やっていく場合に宗教じゃあると困る。なぜ、そういうところにはいろんな宗教の人がいるから。だから仏教っていうとキリスト教とかなんかの人たちはちょっと困るっていうね、いうことで、だからそこでは宗教的要素、匂いは全部落とさなきゃいけなくて、で出てきたのは科学であり脳でありね、全てを脳の働きとして説明しようとする、ね、脳科学を使って、ね、だからマインドフルネスである時に脳のこういう部分が活発化するとか、こういう部分が縮小するとかね、いうような話ですよね。で、でその時に見落とされる、あるいは隠蔽されちゃうっていうのが、宗教っていうもので。でこれにはね、ちょっとアメリカと日本ではもう一つ事情が違っていて、日本の場合はやっぱり宗教っていうのはあくまでも怪しいものでね、宗教に対してまあ大体、いい印象がほとんどなくて、ね、っていうのがまあ実際の問題としてあって、だからこれを隠さなきゃいけない、ね、ところが島田さんが、このブログの最初の頃に書いていたのは、まあ、自分は、まあ、あの人は、キリスト教徒の人ですね、なんか正式にちゃんと受けてる人ですけれども、だけど普通 の外国で旅行している時、自分はクリスチャンだっていうとどういう反応があるかというと、まあ、一応安心してもらえる、ね、でどういうこと、どういうやつかが分かるからってことですね。だから普通世間は、まあ、普通は世間はというか日本の世間はですね、仏教徒、キリスト教徒とイスラム教徒っていうともうぶつかるんじゃないかってね、普通はそんなことありえなくて、ああ君はクリスチャンなの、君は私はムスリムだよってね言って、だってムスリムとクリスチャンっていうのはこれは兄弟、まあ兄弟って言ってもとんでもない話なんだけど、まあもう全部つながっているわけでね、でそれはどういうことかっていうと、昨日もねちょっと話が出たんですけれども、昨日も法哲学のね先生が言い出してて、例えば世間の法律ってものがあって、何々してはいけない、ね、何々したら、これはもう法律違反だから逮捕されて、ね、何年間の刑を受けて、ね、だけどそういう法律っていうのはどうして正しいの？いやそれは ちゃんと日本の国会だとかね、アメリカの議会だとかいうところできちんと民主的に選ばれた、ね、人たちによって投票されてものだから基本的には日本国民がアメリカ市民が選んだものだから、ね、正しいとして正しいか正しいかもう徹底的に議論した上で選んでるから正しいんだよってね、まあ、そうは言ったってそれはじゃあ多数決であれば何でもいいのかっていう話にもなるし、あるいは法律っていうのは国と 国々によって全然違ってきちゃって、ある国では、合法的なものがある国では非合法で、ある国では非合法なものがある国では合法的で、そんなきれいにはっきりとはいこれがダメこれが良いって分かれるものではない。だけれどもその具体的な法律を支えているもう一つ深いレベルでのローですね、まあ、自然法とかね、いろんな言い方をするみたいですけれども、自然法っていうものがあって、それが、法律的な 法律を、の正しさっていうのをある意味担保してるっていうね、そしてその信仰を持つっていうことは、この自然法的な何かっていうものを信じていることなんだ、ね、それを神様と呼ぼうか何と呼ぼうか、だから信仰を持っている人っていうのは信用されるんです。これが世界標準です。なぜその人は何がいいか悪いかを決めるその根っこの部分のところを信じているから。いいですか、これが世界標準ですよ、ね、でこれはまあ前も話したけれども、これが信じられなくなった時代がもちろん人類にはあって、まあ、19世紀の終わりのロシアというのはそうで、その中の気持ち悪い人間がドストエフスキーの、ね、小説の中に出てきて、カラマゾフの中にも出てきますし、ね、でこれを一切信じない人物が出てきて、でそんな神そういうもの、自然の法則だとかね、あるいは神様とかそんなもの存在しないですよっていう言い切っちゃう。で言い切っちゃうのはで本当にみんなが震え上がるんですよ。でなぜ震え上がるのかって言ったらば、そう言ってしまうと物事のいい悪いを決めているもう一段深いところの何かを否定しちゃってるから、もういい悪いをもう決められないって話になって、だからもう何をやったっていいんだって話になって、ね、でその恐ろしさなんです、まあ、そういう恐ろしい人物が出てきて、ね、恐ろしいことするじゃないですか、あの小説の中ではね、意味もなく人を殺しちゃったりとか ね、でだから、信仰を持ってる人間っていうのは信用されて、持ってない人間っていうのは信用されないっていうのが一応のまあ世界標準ですね、っていうのはそういう理由なんですよ。だけれども日本だと逆になって、信仰を持ってるっていうのはもうちょっと怪しいってなって、宗教なんか信じないというと方が日本では信用される、まあ、この問題はねちょっとあらゆるレベルでちょっと見ていかなきゃいけなくて、これは私らにとって本当に大きな問題で、で一つこれについては本当にもっと詳しく見ていかなきゃいけないんだけれども、まあ一つね、これはちらっと言ったけれども、まあ映画の沈黙の時代ですよね、17世紀の半ばにやっぱり私は日本で何かが起こったとしか思えないんですよね。まあ本当にキリスト教っていうのは本当に根っこの根っこの根っこの部分から引き抜かれて、で徹底的に弾圧されて殺されて、だから単に人が拷問でかけられて殺されたっていう以上に何かもっといやらしいことが起こったような気がするんですよ。何かそういう 何かもっといい悪いを支えるもう一つ深いレベルの何かに対する感受性っていうか何かっていうものをもう持たない。なぜそういう深いところの話をしたら、ちょっとまずい。なぜそれも政治家が宗教を恐れるのはもう たった一つの理由しかなくて、なぜかといったら宗教だと政治のこの権力を相対化して見ちゃうからなんですよね。これは当たり前だけども、だからこの世界というのはどういう権威と権威と権威がぶつかり合ってるわけで、その権威に対して権威ってものが何か抑える力を持ってるけども、そのもう一つ上の権威が出てきた時に途端におかしくなる。だから明治維新の頃に徳川とね、長州とかあれがぶつかった時に徳川の方が圧倒的に兵力をあったのになんかボロ負けする。なぜ？それは簡単な話で、向こうが天皇さん持ち出したからですよね。当たり前で。で、徳川家と天皇家だったらば、もちろんごめんなさい、天皇家の方が上なんですよ。そして天皇家に、応援されているものとぶつかると、今度はそれがたとえ徳川だとしても朝敵になってしまうっていうね。なので、もうみんな震え上がって戦えなかった。だから徳川の方が圧倒的に強かったんだけども負けてしまったっていう、だから要するに権威と権威でぶつかるわけですね。で、だから宗教を恐れるっていうのは世俗の権威に対してそれを超えたもう一つ上の権威っていうものを宗教やってる人間はもちろん持つから、それがどうしても怖くなる。でそれの典型的なのがキリスト教で、それを潰したのはもちろん17世紀の日本で、だから時に何かを潰されてしまったんではないかっていう気が私はどうしてもするんだ。ちょっとこの話はちょっとあまりにも複雑だから、これはねちょこっとだけの印象にしますけれども、それとね、今今日全然話にできなかったけども、そういう、マインドフルネスをによって何かを得る、でそれがまさに、私がずっと言ってきた人参教っていうやつですね。目の前の、人参を追いかけていく、ね、でその目の前の人参を追いかけて、いつかこの人参を食べられて、そしたらいつか自分は幸せになれると夢見て人参を追いかけていくような生活のあり方ですね。で、そしてなぜマインドフルネスがトロイの木馬なのかっていうと、この人参教を全面否定するからなんですよ。マインドフルネスっていうのは、その矛盾にみんな気づいてるのかなっていう気がするのね。まあ、気づいても気づかなくてもだんだんと毒は染み込んでいくからもうなんていうかな、マインドフルネスを仕事の効率化のためとかね、これをしたら集中できるからとかね、なんとか、じゃあなぜ仕事を効率が大事なの、なぜ集中するのが大事なの、仕事を効率化することで人参が食べられるからじゃないですか。人参をもっと食べるために仕事の効率化が必要で、ね、でそのための手段がマインドフルネスだったんだけれども、マインドフルネスなんだっけ、今ここにいること、ね、今ここにいること、判断なしに、好き嫌いなしに、ね、これ何、これ全部人参教の全面否定なんですよ。人参教って何だっけ、未来にある何かを得ようとすること。それどういうこと、今が嫌だってことですね。この満たされない今と未来にある幸福と そしてこの満たされない今を嫌悪して未来にある何かを得ようとする、そういう心の在り方ですね。それが人参教の本質ですね。そしたら自分はいつか幸せになれる、ね、いつか幸せになれるってことはどういうこと？お母さん今惨めだってことなんですよね。お母さん今惨めだから不幸だから明日幸せになることを夢見ている、ね、それが人参教の本質で、で明日にどうやったら幸せになれるのっていうのであらゆる手段があるわけですね。ね、学校の成績を上げること、いい学校に行くこと、ね、あらゆることがあって、でそうすればあのバラ色の未来にたどり着けるよっていう本質ですね。でところがマインドフルネスっていうのは何でしたっけ？それを全面否定してるんですよ。今ここに落ち着くこと、ね、好き嫌いを全部手放すこと。だからマインドフルネスによって仕事の効率化を狙うっていうのはちょっといくらなんでも笑っちゃうぐらいに根本矛盾なんですよ。でまあもちろんね、実際仕事は効率化します、もちろん当たり前だけど、なんで心落ち着くし、もうこのごえごちゃごちゃしないからもうなるからね、あのなんですよ。だけどそれ以上にこのマインドフルネスっていうことによって人参教の核心部分が侵されてしまう。でそして自分が実は人参教徒だったっていうことがマインドフルネスをやることで見えてきてしまう、ね、で、もうやめますけども、あのでまあ、これもちょっと私フェイスブックに書いたけど、これ宗教雑誌なんですよ、ね、わかります？これ今ファッション雑誌を取り上げて、これ宗教雑誌なんですよ、ね、でここに書いたのね、宗教の教義なんですよ。人参のね、こんな洋服着たらお母さん幸せになれるんだね、平塚がこんなこれ買ってきたらね、どこで買ったらいいか書いてあるよ本当に、ね、これいくらだ、こうやってね、ね、こうやってこれやれば誰でもおしゃれになれるってね、本当おしゃれがなぜ大事なの？幸せになれるからですよね。おしゃれっていう手段を使って幸せになる、ね、だからこれ全部宗教雑誌なんですよ。で、まあ、今までおしゃれだったのは これがただマインドフルネスになっただけで、ね、でそうなんだけども、だから、基本的な教義っていうのは夢を忘れないで、ね、諦めないでいればいつかはこの人参が食べられるよっていうね、あのそういう、教義なわけね。でそうするとこの雑誌に載る全ての記事がその論調で書かれなきゃいけないんですよ。その映画の紹介文までそういう論調で書かなきゃいけないわけね。でそれでほらほら、この有名なあのアカデミーの作品賞以外大体取ったね、主演女優賞のエマさんも取ったしね、あのララランドってね、あのがあって、このララランドもね、一生懸命頑張れば諦めずにやれば、まあ、トップ女優になれるよっていうね、この人はトップ女優になったんだけれども、あのそういうみんなの最高の歌とダンスはあなたの夢と希望を後押ししてくれるっていうね、だからもうこれ本当完全に宗教の教義じゃないですか。だけどごめんなさい、ララランドっていうのはそういう映画ではないんですよ。私見たからはっきり言えるんだけどね、そういう映画じゃないんですよ全然。本当にあのどういう映画かっていうと、この二人ね、一生懸命夢を追いかけるんですよ。女優さんになる夢と、あのジャズのクラブを持つ夢をね。 一生懸命頑張るんですよ。ものすごい努力して、ね、諦めかけた時にお互いにさ励まし合って。だけどもこの2人は致命的な判断ミスを犯すのね。でこの判断ミスを犯すと、この夢を叶ったけれども夢がもう意味がなくなってしまうっていうね。だからそういう人参教の教えを全否定するような映画なんですよ。本当にこれ見てもらえばすぐ分かるけど、だけどもそういうふうにはここでは紹介できないんですよ。なぜか、やっぱこれ宗教雑誌だから。だから自分の教義に合ったふうに映画の中身すら変えてしまうっていうね、いうことですね。だけどまあこれ 見ただけでこの映画見るだけですよ、これ全部違うって、まあ、反対だとすぐ分かるし。でマインドフルネスっていうものも、マインドフルネスっていうものを使うことによってこういう人参を食べようとしたらもう逆噴射して、このなんとかして人参を食べたら幸せになれるっていう、そういうことが根本的に間違ってるよってことが見えてきてしまうっていうね。これとんでもない話でしょ。だからマインドフルネスって恐ろしいのよ。マインドフルネスによって世間は人参教がバレちゃうし、東アジアの仏教は今までの欠落分が何だったのかもう分かってしまう、ね、それも小手先のことじゃなくて根本的なところでね。なのでこのマインドフルネスっていうのはブームじゃなくてこれは革命です。本当に根本的に何かを変えてしまう、ね、だからマインドフルネスに対して警戒を持つっていうのはある意味正しいんですよ。日本の仏教のお坊さんのかなりの数がマインドフルネスだって対して警戒を持ってるけども、それはある意味正しい感覚だと思います。だって全部突き崩されちゃうんだから、なんだけどももう木トロイの木はもう城内に入っちゃったのね。入っちゃったんですよだからもうここから木場からワンワンワンワンなんかすごいのが出てきて、もう全て始まるってね、それそういう話です、ね。ですからちょっと人参教のことはねちょっと十分に話せなかったけども、また続きますからね。マインドフルネスってそれぐらいとんでもない意味を持っているんだっていうことを、自覚していただけたらと思います。はい、ね、じゃあ一応今日はここまでにして、エコーをねしましょう。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを。 声願学仏道無常性願情修行無変性願道煩悩無人性願断訪問無量性願学仏道無常性願